近藤孝美
サクセストーク。
こんばんは、ネクシーズの近藤孝美です。
こんばんは、日本放送の増田実紀です。近藤孝美サクセストーク。この番組は毎回各業界各分野で活躍する経営者や第一人者をお呼びして、自らネクシーズを経営する近藤社長とトップ同士ならではの様々なお話を伺っていきます。今回のゲストは前回に引き続き京都市立伏見工業高校ラグビー部の元監督で現在は総監督を務める泣き虫先生こと山口義晴さんです。
もう先週のね、放送でもね、どれだけ多くの人に勇気や感動を与えるかっていうね、
はい、
素晴らしいことをたくさんおっしゃっておりましたけども、今日も楽しみですね。
はい、
いろんないい言葉を発せられるんで、その辺も聞いていきたいなというふうに思いますね、今週は。
そうですね。今回もこれからの仕事や生き方のヒントになるお話がたくさん聞けると思います。どうぞ最後までお付き合いください。ネクシーズパッションタイム、近藤孝美サクセストーク。この時間は、すべての人に伝わるデジタルを、ネクシーズがお送りします。
近藤孝美
サクセストーク。今回のゲストは前回に引き続き伏見工業高校ラグビー部の総監督山口義晴先生です。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願い
します。どうぞよろしくお願いします。
もう先週も先生の熱い話を聞いてですね先生の愛情いっぱいのね、素晴らしい姿に僕は感動したんですけども、今日はその先生のその名言集っていうかね、いい言葉を先生おっしゃられるんで、その辺のこともぜひ聞いていきたいなと。
それでは早速山口義晴先生の名言その1です。真は力なり。
そうですね。僕はまあ本当にこの言葉を大事にしてきてるんですけども、これ符をつけると不真じゃないですか。
おお、なるほど。
符をつけるとね、本当その通りなんですよ。はい、これは符っていう字はすっごいもの持ってますね。
はい、
もう 99.9% 信じてても 0.01% の符は、
はい、
それをパーンと変えてしまうぐらいの威力なんですね。ですから 100% を信じ切るっていうことなんかもう本当に厳しいことだと思いますね。で、私は、それをもういつも自分に向けてきましたんで、それにちゃんと子どもたちは期待応えてくれたなと。
その試合の前とかでもその心配で寝られなかったんでしょ、前の夜から。
勝利のために準備しようとすることを考えてたらね、もう時間どんなかでも足らないですよ。
なるほどね。
でもその寝られへんっていうぐらい、やっぱりもう、それは不安じゃなくて、自分のその勝利のイメージをきちっと描き切るまでにはやっぱり、だから寝てる間がないっていうぐらい、
でもそれは分かるような気がします。
そうですね。
はい。
それでは続いて山口義晴先生の名言その2。オールフォーワン、ワンフォーオール。みんなは一人のために、一人はみんなのために。
これはもう先生が広げた言葉で超有名な言葉ですよね。
いや、これはね、私の言葉っていうよりは、はい、それはやっぱり我々ラガーマンにとってね、
はい、
やっぱこの言葉が一番のその精神的な、柱になってますよね。
はい、
でもこれは今の社会に最もね、欠けてるっていうか、規約になってることだと思うんですよ。みんな自分さえよかったらいいって人間多いじゃないですか。
はい、
でもこの社会の中でやっぱり今自分に何ができるか、例えば社会のために何ができるか、お年寄りのために何ができるかとかね、それは青少年の問題でも少子化の時代ですから、大人の社会が多いわけでしょ、
はい、
だから大人が子供のことをもっと真剣に考えてくれたら、大人の数が多いんだから、今子供たちに自分が何ができるかっていう気持ちになってくれたらですね、金出せ言うてんじゃないって、金のない人に金出せ言うてん、力のない人に力出せ言うてんじゃないって、気持ちをちょっと持ってくれたら全然変わってくると思うんですね、どんな場も。そういった意味ではやっぱり一人はみんなのためにそのやれること、みんながその、そいつのためにこんな気持ちになったよと、これね、市民には体の不自由なラグビー部にもいたんですよ、で彼は体が不自由なんですけどラグビー部の仲間に入れてほしいって来るんですね、でその相談を受けた時に、走れない子が、お前なんでラグビー部なんだって言ったら、いや僕は小さい時から親に連れられて伏見の試合を見に連れてもらいましたと、いつもすごい感動して僕も絶対高校は伏見行ってラグビーの仲間に入れてもらおうと思って、そして伏見受けたんですって言うんでね、そうかって、それは嬉しいな、そうか、じゃあビデオ撮ったりストップ中でタイマーかかったりできることをやれ、 でもな、3年間で頑張らなあかんで、それ約束だったら言えるって。ありがとうございますって。走れないですよ。ありがとうございます。でも、軽く手を握ったけど、児玉くんって行こうでしたけどね。走れないから、やっぱり仕事のやつが見てるわけですよ。で、この暑くなって、やっぱ勝ちたい、日本一になりたいから激しい練習もしませんよ。すぐ、もう部員たちが見るくんなしてね、はい、しんどそうするわけですよ。で、やつはいつも暑い日も寒い日もずっと見てるんですね。で、たまにまあ、学校離れてからも行くと、おい、ちゃんと帽子かぶっとけ言うたろとかね、寒い時だと風邪ひいたかないから、あったかい人かなって言って、ダウン着せたりとか、帽子かぶせたりするんですけど、で、そのやつがバーッと見てるときにね、みんなしんどそうにして、集まれって集めて、おい、この暑い中でこんだけ走ってるんだって、えらいら分かってやってんだって、でもまだ貸してあげたんじゃないのか、うん、日本人に与えたんちゃうか、貸したいですとか言ってんの。お前はチームで一番足が速いんだって、お前自分の顔はどんなか分かってるわって、お前一番しんどそうな顔してるじゃないかって、見てみろって、あいつは走れないんだ。じゃあどんな気持ちでお前の練習を見てくれてると思うんだって、走れるんだったらでもいろいろもお前たちと一緒に走りたいと思っていつもお前の練習を見てくれてるんだ、うん、走れないあいつの分走ってやれるな、お前たちが走ってやらなかったら誰が走ってやるんだっていうだけでこんなしてたのバーッと見てね、またそれを思い起こすですね、うん、もう涙がバー見せて、うん、さあ、偉いやろうけど、あいつの分、ちょっと走ってやろうって、みんな頑張ってやろうって言うと、うん、本当に、あいつの分走ってやるべーとかね、走ってやるぞーとかって、泣きながらまたね、ブワーッとすっごい走りやすい、うん。こいつは今年負けないって、今年負けないって思う。これが、その後、大島キャプテンというの3回目の優勝ですけどね。うん、子供も頑張って3年間頑張り通しましたけど、うん、でもやっぱり人間って自分だけのためには頑張れへん、本当にそんな仲間のために人のために頑張ろうっていう気持ちになった時にね、すごい力を、だからあの感性をね引き出してやるとね、
そうですね、
あの涙だからもう本当に僕は泣き虫ですけど、本当に涙ってすごいと思うんですよ、うん、あの子供たちからね、子供たちの目から涙を引き出したらそれは変わりますよ。
そうですよね。
だから本当に彼のおかげで多くのことをね、うん、だ健常であることが当たり前になってるじゃないですか。
はい、そうですね。
それじゃなくてやっぱり自分よりね、うん、その強い偉い人やとかね、うん、その金持ちの人は、それをほっといたっていいと思う。でも自分より弱い立場の人間に本当にキャナヘルプユーってなんか自分にできることないかなっていう思いを持ってくれる、うんうん、そういう人間社会っていうのは。まあ、一番大事だろうと、そういった意味でオールフォーアワーフォールという精神は、うん、今の社会に一番求められることではないかなという気がするね。
そうですね。
僕ね、先生思うのはね、学校って何のためにあるんかって言ったらね、やっぱり社会人として、ね、立派な人になれるまでのいわゆるその期間をね、こう学ぶためにあると思うんですね。そこっていうのはやっぱ数学とか国語とかっていう単純なもんじゃなくて、やっぱり感動であるとかね、努力した時の感動であるとかね、頑張ってもできなかった時の悔しさとかね、そういうことを学ぶところだと思うんですね。
おっしゃる通り。
ところがね、うん、そのお父さんお母さんもそうだし、先生もそうだけども、どっかなんか冷めちゃってたらですね、その人たちが感動しなかったら、感動しない人が感動させられるわけないじゃないですか。
そうですね。
ね、
元気のない人間多いじゃないですか、うん、元気のない子供もいるんですよ、うん、挨拶もできない、うん、返事もできない、うん、でもそんな子に元気を与えられるのは、元気で、元気を持ってる元気な先生しかない。
そうですよね、
うん、だからこれはね、もうおっしゃるように本当に感動なき民族が滅びるって、うん、だからこの教育そのものは、もう教育は感動をいかにその持たせられるかですね、うん、感動場面をどう作ってやれるか、
そうですよね、
それこそね、もうその覚えること知識の中にはないですから、今もまさにそのことがいろんな子どもの問題に出てきてますから、うん、やっぱり蜜れば欠けるってね、こんだけものにその満たされる、うん、もう本当に我慢することもない中で ありがたさもわからないっていうかね、
そうですよね、うん、
ですから先ほどの話じゃないですけど、やっぱり自分より 逆境にある人とかね、弱い立場の人の気持ちがわからないと、うんうん、これはもう何を勉強して何を覚えてもダメです。人間としては。
そうですね。
はい。だそのことを一番しっかりとね、子供たちに伝えてやらないかなと思うんですけど、うん、おっしゃるようにやっぱり感動をやっぱりどう子供たちから引き出すか、うん、これが一番大きなテーマだと思いますね。うん、
それでは山口先生の名言その3です。自分に矢印、自分に矛先を向けられる勇気ある人間を育てたい。
なるほど。
これは、まあ、これは勉強して覚えた言葉じゃないんですけど、うん、本当に子供たちにこんな場に立たせてやりたい、こんな思いをさせてやりたいっていう、うん、その中で、まあ、屈辱の112対0から、うん、その、まあ、子供たち頑張ってきたんですけど、うん、そこで学ばせてもらったことですね。うん、やっぱりその、やっぱ人生を生きる力っていうのは、やっぱ勇気なんですよ。うんうん、だその勇気って何だったら、人のせいにしたらね、うん、矢印を外に向けたら楽なんですよね。うん、でもそれではもう新しい自分がそこから生まれないと。やっぱ自分に矢印を向けるっていうかね、矛先を向ける、うん。この勇気があれば、どんなことだって自分を変えていけるんです
ね。そうですね。
気づくことはできると思うんですよ。はい、だそのことをいかに子どもたちに伝えていくかっていうことは僕は大事なことだと思うんで、うん、これはもう私が持ってたその言葉じゃなくて、うん、子どもたちから教えてもらったとか学ばせてもらったそういうことを、まあ、言わせてもらったことなんですけどね、そういう気持ちをやっぱり子どもたちに伝えたいなっていう気がしますけどね、
うん、親であってもお父さんのようになりなさいとかお母さんのように生きなさいって言える大人がね、
うん、
なかなかいないと思うんですよね。
これね、一番身近なそのお父さんお母さんがね、うん、子供の目標を足りるかどうか、うん、今大人が子供の目標を足りるかどうか、うん、でこれなんですよ。だから子供はね、素敵な大人と出会ったら確実に変わるんですって。
僕そう思います。
そうですよ。
本当思いますよ。
だ社長に出会ったからね、うん、あの社員の皆さんがこんなに素晴らしい会社に、うん、やってこれたと思うんですね。僕はやっぱり出会いっていうのは大事だっていうのはね、やっぱりもっともっとね、うん、子供の問題は子供の問題じゃなくて、うん、大人側の問題なんで、うん、先生になりたいとかね、お父さんになりたい、うん、お母さんになりたいとか、もうこんな人になりたいっていうようなね、うん、そういう出会いを本物のと子供たちにね、もっともっと出会わせてやりたいですね、
うん。そうですよね。それはね、大人のね、持っていき方だと思うんですよね。大人が子供のハートをどう持っていくかっていうことだと思うんですね。教育って絶対に非効率なんですよね。効率よくなんかできないわけですよ。
ね、そうですね。みんな違う
からね。語り合って語り合ってね、やっていかないかんじゃないですか。で、例えばね、うちの会社でもこんなことあったんですが、ちっちゃい時にね、友達は休みがいっぱい多いと、他の会社行ったらね、自分は休みがないと言ってきたんでね、僕言ったんですよ。お前の友達の会社は上場を目指しとるかと、お前の友達の会社は社員みんな若いかと。夢があるかと、希望があるかと、何か目標があるかと、それを聞いてこいと。それを聞いて、全部あるって言ったらどうもすいませんでしたって帰ってこいと。でも俺たちね、夢があるやないかと。時間なんていらやないかと。でやっていくと、そうだと。だからもう、時間がない、時間がないだけじゃなくて、もっとこんな視野で見ろよと、いう話をしていくと、子供たちってわかるんですよね。
すごいね。やっぱ夢を語れるかどうかですよ。だから。成功性じゃなくてね。
うん、そう。な説得じゃなくて納得なんですよ。
そうですね。本当に教えるってことは、うん、夢を共に語ることなんですね。
そうですよね、うん。先生の話聞いてると、僕そこがもうなんかね、すごい共通点があって、あ、先生も本気でね、その教育というものにね、本当に思いを持ってやってきたんだなっていうのをすごく感じますよね。
そうですね。ラグビーに限らずなんですけど、
う
ん、
そうなんですよね。
やっぱドキドキさせてやることとかね、うん、嬉しい気持ちにいかにさせてやるか。やらずに折れないって気持ちになったらみんな頑張りますよ。
そうなんですよね。
だから本当にね、いろんな問題の子供たち見ましたけどね、うん、それでいい、本心からそれでいいと思ってる子はいない。
うん、
ちゃんとこなしてたらあかん、ちゃんとやらなあかん、うん、学校も行かなあかん、勉強もせなあかんと思ってる、本心は。で、そこに戻したら、ちゃんとやれるんですよね。うん、もうええねん、俺はまるでええねん、ほっといてくれやって言ったって、それで掘って、それで本心からいいかったらなくない。うん、どんな子もね、やっぱちゃんと自分 は頑張ろう、頑張らんと思ってるんですよ。うん、でそこまでね、戻って一緒にやってやったらね、子供ってね、うん、ほんまに頑張ると思うんですよね。このエネルギーはね、 誰にでも与えられてるっていうか、誰にでも持ってるものだと思うんですよ、うん、そうですね。それを本当に引き出してやれるかどうかっていうのは、どんな気にさせてやれるかっていうことだから、うん、今社長おっしゃるように本当に夢があんのかって、うん、自分夢を描いて夢に向かってるっていうのはね、うん、もう本当に輝いてますからね。いやいや、もういいって、寝なくてもいいって、本当にもうそんなこと思ってるとは、もうワクワクしてね、そんな時間なんかどうでもいいっていう。
そうなんですね、うん、
朝でも早く起きれるし、うん、だからこれは既成概念からするとね、うん、それはそんな生き方だやとか、そういう生き方だやとかっていう、うん、そんな人は多いけど、うん、そうじゃなくて、やっぱり自分で自分本気で求めてることには確実に近づいていきますよね、
うん、今の子たちは。だけど今の教育のやり方じゃ本当に心が貧乏っていうかね、言ったら根性という部分がね、すごくこうなくなってきてるなってこう思いますね。
与えられるからですよ。
与えられるからね、
うん、自分で求めないといかんと思うんですね、うん、だからもうあのハングリーっていうのはもう死語になってますけど、うん、その分感謝をちゃんと伝えられたら、私はちゃんとバランスが取れると思いますけどね。
そうですよね、うん、でもそれはやっぱ大人の力ですよね。
そうです、
大人がどう思っていくかですよね。
子供に対してどんな気持ちを持っているかってことを問われているような気がしますけどね。
僕もそう思います。
それでは今後のこともぜひ伺いたいんですけれども、山口先生の今後の目標ビジョンありましたら教えてください。
いや、そんなあんまり考えたことないですね。でも今はもう、ね、もっともっとやっぱりあの子供たちと一人でも多くの子供と出会って、うん、手を握って、うん、そういう夢を持てば本当に届くぞと、頑張れるぞと、うん、誰だって頑張れるぞっていうことをやっぱり伝えてやりたいなと思う
の
と、
先生の経験体験は財産ですから、その先生の経験体験、そこにあったドラマがやっぱりこれからの、ね、子供たちにやっぱりすごい大切なものを教えると思いますね、僕は。
うん、それとね、やっぱり時々、うん、その、まあ、ずっとそれはそれでね、うんうん、あの、まあ、自分の信念を貫いて生きてくれたってことはすごく幸せに思いますけど、うん、もう身近なところのことは何もできてないんで、自分のことはできてないし、家族のことはもう取らしてきたしね、そういうことを考えると、やっぱりもうちょっとあのそういうこともちゃんとしてやれなきゃなっていうようなことをね、うん、もう非常にアンバランスな自分をね感じるので、時々自己嫌悪に陥ったりしますけど
ね。めちゃめちゃバランスよくできないですよ。
すまんなと思うことは多いじゃないですか、嫁さんに対してもすごい。うん、まあでもあの時間はみんなが限られた24時間しかないですから、はい、いっぱいやっぱり今までのように喜んでいただける、うん、そういう時間を使えたらいいなと思いますし、そういう出会いを求め続けたいという気持ちですね、はい。
近藤高美
サクセストーク。この番組では皆さんから届いた悩みや相談にお答えしています。今回のゲスト、山口義治先生と近藤社長、お二人に答えていただきます。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今回は千葉県柏市の匿名希望 KS さんからです。我が息子のことで相談があります。現在高校1年生なんですが、希望の高校に入れなかったことを今でも悩んでいるようで、最近は学校も休みがちになっています。見ていると無気力状態で、何をするでもなくぼーっと家で過ごしているようです。このままではいけないと思い、一泊の旅行に連れ出したり、映画を一緒に見に行ったりしていますが、しばらくするとまた塞ぎ込むような状態になります。もう一度希望の高校への入試にトライさせようかとも考えますが、なんとか今の高校でとも考えます。果たしてどうするのが一番息子のためになるのか、アドバイスをお願いします。
先生どう思いますか。
そうですね、あの、どんな希望なのか分かりませんけども、うん、その学校で何をしたかったのかっていうことが一番問題だと思うんですよね。
そうですね、
でも旅行に行ったりとかね、そんな映画見たりとか、うん、そんなものが問題解決にはならないんで、うん、もっとはっきりと何をしたくて、うん、今どういう状況なのかっていうことをもっとはっきりさせていいですね、うん、でもほんまそれがあの その学校で今の学校ができないんだったら、本気で求めるものであれば、うん、チャレンジしたらいいし、うん、でこれはもう親がどうこうっていう問題ではないでしょう。本人が本当に何を希望して、うん、どうしようとしてるのかっていう自分に問わないといかんと思いますから、うん、これこそ過保護の典型なんでしょうね。
僕もそう思いますね、
うん、子供の問題として、うん、子供に返してやらないと、
うん、だから希望の高校に行けなかったからやる気がないとは僕思えないんですよね。 言い訳の引き出しを開けてくれたかなと。
そうですね。
思うんですよね。
だからもう、やめて、新たな自分を本当に求めるぐらいの、それこそ勇気がなかったら、いつまでたったって、これはもう、その状況から脱皮できないでしょう。
そうですね。やっぱりその子に対して親がお前の人生だから、お前で責任持って、お前の覚悟を持って頑張れと。どうしたいか、自分で意思決定しろと。
112対0で負ける子供を全日本の山口が何もしてやれなかったっていう、そのことがやっぱ親が分からないとね、子供の代わりに今何もしてやれない、お金で解決できない、映画見たって旅行行ったってこれは子供の解決にならないと。
そうですね。
このことを早く親が知らないと子供は変わらないだろうと、そう思いますね。
はい。
今回のゲストは伏見工業高校ラグビー部の総監督山口義治さんでした。
ありがとうございました。
どうも。
近藤貴美
サクセストーク、お送りしてきました近藤貴美サクセストーク、いかがでしたか。
いや、もう言いたいことはたくさんあるんですけどね、やっぱりその先生のね、人のせいにせずにね、自分に矢印と自分に矛先を向けられる勇気ある人間を育てたいとおっしゃってましたけどね、やっぱり出会いで人は変わりますよね。
はい。
大人は夢を語らんといかんですね。
愛、情熱、思い、とても大切だと先生おっしゃってましたね。
思った通りの素晴らしい章でした。
はい、
この出会えた奇跡に僕は感謝しよう。
次回もどうぞ楽しみに。
ではまた、ネクシーズの近藤貴美でした。
日本放送の増田みのりでした。ネクシーズファッションタイム、近藤貴美サクセストーク。この時間は、すべての人に伝わるデジタルを、ネクシーズがお送りしました。